天の父なる神様、今日は私たちに素晴らしいプレゼントをお与えくださって、先週はラスティングノートの特別賛美、そして今日は神山さん、磯部さん、山口さんの特別賛美を聞きながら、何よりも神様の大きな愛と、また神様が絶えず私たちを見つめてくださっていて、風を吹かせ力を与え、また安らぎを与え、私たちと共にいてくださることを改めて覚えることができてありがとうございます。神様、今日も私たちはあなたの御前に集いました。一週間の旅路を終えて、そのありのままであなたの御前に来ました。神様、どうぞ私たちの心の内を、私たち以上にご存知の神様がこの時間触れてくださって、慰めを与え、力を与え、また新たな一週間を歩み出す神様の導きをよろしくお願いいたします。どうぞ神山さん、磯部さん、また山口さんの上にあなたの祝福が豊かにあり、今後も神様が豊かにお持ちくださいますようにお願いいたします。神様、今一度祈ります。佐藤先生の横浜でのご奉仕が明日最後まで守られますように、またモニカ先生のドイツの滞在が続けて守られますように、また今日ここに来たくても来ることができない日本各地にいる愛する兄弟姉妹お一人お一人に、神様の慰めと祝福がありますように。神様、今から御言葉を見ます。どうぞこの時間祝福してください。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光です。神様が御言葉を通して私たちに、今日もこれが道だ、これに歩めと背中を押し出してください。お委ねしてこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、早いですね。2017年に入ってもう2ヶ月経とうとしているんですよね。よく1月は行く、2月は逃げる、3月は去るって言われるそうですけれども、きっとこの調子で3月も去るようにあっという間に過ぎていってしまって、そしてきっと今年も12月の年末には1年間あっという間だったなと振り返ることになるんじゃないかなと思ってます。でもまだ始まったばっかりのこの2017年、また新年度を迎えて、年度末を迎えて4月からは新しい年度に総会も終えて歩み出そうとしている私たち、私たちはいよいよ自分自身の日々の歩みを確認しながら、ただなんとなく過ごしていくんじゃない、ただがむしゃらに歩んでいくんじゃない、先ほどの賛美にあったように、風が吹いた時に神様の風に乗って、私たちの日々の歩みを確認して、一足一足しっかりと地に足をつけて、大切にすべきことを大切にして、神様から与えられている祝福の日々を平安のうちに歩んでいきたいと思いますね。皆さん、この2月、私たち家族にとっては2回の誕生会があったんです。我が家の娘たち2人がそれぞれ2月生まれなので、娘たちの好きな食べ物をその時は食べて、ケーキを買って、プレゼントをせがまれて、ささやかなパーティーを今月は2回行いました。あれは次女の誕生日の当日、注文していたケーキを受け取りに妻があるケーキ屋さんに行ったそうです。そして佐藤ですけども、注文していたケーキを取りに来ましたと言うと、なんだかその店員さんが慌て出したって言うんです。ケーキの注文ですか、佐藤さんですかと、なんだか驚いて焦りながら、ちかいちゃん誕生日おめでとうなんて書かれたケーキは準備されてない、きっと店員さんは娘さんの年に一度の大切なお誕生日、注文されたケーキを作り忘れたなんてと青ざめる思いだったのではないかなと。すると妻はふっと気づいたそうなんです。あれ、私来る店を間違えてるって。そうなんです、妻は娘の誕生日のケーキを注文したお店じゃなくて別のお店に入っていって、私注文したケーキ取りに来ましたって言ってしまったんだそうです。 気がついた妻は店員さんに、すみません、私お店間違えてしまいましたって正直に告白してお店を後にしたそうですけれども、その時の店員さんの表情は怒りの表情ではなくて、ほっとした、よかった、安堵の表情だったそうなんですね。まあ、いつも何かと楽しませてくれる妻なんですけれども、今回も娘の誕生日に笑い話を一つ添えてくれたのでした。まあ、ご迷惑をおかけしてしまいましたって、ケーキ注文した別のお店のケーキでも買って、そのケーキ屋さんにお詫びに行こうかっても話したんですけれども、それこそ嫌がらせになるからやめようと、まあ、なんだかその店に行きづらくなってしまった佐藤家の2月の歩みでした。まあ、確かに身に覚えのないことを突然言われたらびっくりして慌てて顔もさーっと血の気引いて青ざめてしまうかもしれないですね。もしかしたら逆に、そんなことは私聞いてない、そんなことは知らないと逆ギレするようなこともあるかもしれないですよね。先ほど司会者の方に読んでいただいた今日の聖書の箇所に出てくるステパノという方も、ステパノという人物も、彼も偽りの証人たちに取り囲まれて議会の真ん中に立たせられて、身に覚えのないことをああだこうだ、お前はこうだって言われたんです。彼は一体どのように感じたことでしょうか。続けて見ていますこの新約聖書の使徒の働き、クリスマスや新年を挟んだのでしばらく前になりますけれども、前回見たのは皆さん覚えてますか。6章の最後の部分を前回は読みました。エルサレムの都にできた初代教会、初めての教会の使徒たちを支える役員さんの一人に選ばれたのが今日の箇所に出てくるステパノさん。このステパノはその活躍も目覚ましく、やがて議会に妬まれてしまって、議会に捕らえられてしまって、そして偽りの証人たちに囲まれてしまいました。そこでステパノは青ざめたでしょうか。私はそんなことしてないって逆ギレしたでしょうか。いいえ、その時のステパノの様子はこのように書かれていましたよね。今日は引用箇所の丸一番に前回読んだ箇所、6章の15節が上がっていますから、前のモニターにも映してます使徒の働きの6章15節、議会に取り囲まれたステパノは青ざめたか逆ギレしたか、15節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は見つかりの顔のように見えた。そうなんですよ皆さん、そんな極限とも言えるような状況のただ中に置かれて、なおステパノの顔は見つかりの顔のように見えたというんです。彼の心は平安にその時も包まれていたんです。さて、前回ご一緒に見たのがこの6章の終わりの箇所でした。そして今日は7章の54節からを見ます。ずいぶん7章の1節から53節まで飛んだなって思われるかもしれませんけれども、飛ばした7章の1節から53節には何が書かれているかというと、議会の真ん中に立たされてそこで堂々と語ったステパノの弁明がそこには書き留められているんです。もはや聖書の歴史をずっと振り返っての神様からのメッセージがその議会の中で語ったものが書き留められているんですね。ですから今日の箇所の54節は、人々はこれを聞いてという言葉で始まっているわけです。今日の箇所はここまで使徒ペテロに向けられて、さらに使徒ヨハネにも向けられて、そして教会に向けられていた議会からの教会への迫害がここでついに最初の殉教者を出すことになった。最初の殉教者、そんな場面です。最初の殉教者、それは使徒たちの中からではなくて教会の役員さんの中から殉教者が出たのでした。今日はこの衝撃的な出来事を2つの面から見てまいりたいと思います。まずはこの出来事を、これまでのステパノの弁明を聞いての人々の反応はどのようであったのか。それでは今日の箇所の7章54節をまずはご一緒に読んでみましょう。54節を読みましょう。はい。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いで歯ぎしりした。そうなんです。ステパノが アブラハムから始まって、その息子のイサク、イサクの息子のヤコブ、ヤコブの息子たちは十二部族となって、ヨセフはエジプトに連れて行かれた、などなどと、旧約聖書の族長物語を語っているときには、きっと議会の人々も興味深く、ああ、そうって聞いていたと思います。しかし、やがてそのメッセージの矛先が、自分たちの方に向き始めた。自分たちの罪が指摘され出すと、この54節にあるように、これを聞いた人々は、腹渡が煮え返る思いで、ステパノに向かって歯ぎしりしたと言うんです。この腹渡が煮え返るという言葉は、以前見た使徒の5章33節では、怒り狂いと訳されている言葉ですね。怒り狂い。聖書をお持ちの方は、この腹渡が煮え返るというところに米印がついてますね。その米印、下の方、脚注を見ると分かるように、直訳するとこれは、心をノコギリで引き切るという言葉です。もう彼らは耐えきれなかった。ステパノのその言葉に、心がノコギリで引き切られるように、怒りがもう内から内から溢れてきて、腹渡がもう煮え切る思いで、ステパノに向かって歯ぎしりするほどでした。もちろんステパノは決して彼らを怒らせようとして彼らをいたずらに責めたわけではないんです。ここでも彼らが自分たちの罪の問題に気がついてほしい、その罪の問題に議会の人々が気づいて悔い改めてイエス様を救い主として信じてほしい、そう願ってのメッセージでした。しかし心が固くなになってしまっていた彼らはそのメッセージを受け入れることができなくって、かえってその心は怒りに燃えるだけだったんです。さあ腹渡が煮え返っている人々、自分に向かって怒り狂い歯ぎしりしている人々に取り囲まれて、そんな状況に置かれたらどうなるでしょう。ステパノはどうしたでしょうか。彼のこの力はどこから来るのでしょうか。続く55節56節続けてご一緒に読んでみましょう。55、56読んでみましょう。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。そうなんです。ステパノはそのような状況の中でも天を見つめて、そして神様の栄光と神の右に立っておられるイエス様を見たと言うんです。そして人々に言いました。見なさい、天が開けて人の子イエスキリストが神の右に立っておられると。議会の人々にとっては彼らがかつて取り囲んで尋問して神を冒涜する者として何度も鞭で打って、そして十字架で処刑したイエスが今も生きてるってステパノが言う、しかも神の右に立っていると言う、そう言われてはもう彼らは黙っていられないですね。�彼らのさらなる反応、57節58節もご一緒に読んでみましょう。57、58節も読みましょう。はい。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。彼らは大声で叫びました。大声で叫びながら耳を覆いました。そして問答無用でステパノに殺到して彼を引きずり出して、彼を町の外に追い出して、そして石で打ち殺したのでした。もちろんこれは正式な判決があっての処刑ではありませんでした。イエス様の時もそうですね。彼らユダヤの議会には当時死刑を執行する権利はなかったんです。死刑を執行するためにはローマ総督の許可が必要なんです。ですからこの石打ちの処刑は非合法的なただのリンチですね。そしておそらくローマ当局もこれを黙認していたのではないかと思います。怒り狂う議会は怒りのままにステパノを殺しました。怒りのままに処刑する彼らはローマ総督の許可は取りませんでしたけれども、他の点では 公式な手続きを踏んでるんです。当時のユダヤの法律によると、神への冒涜罪は石打ちの刑だとなってました。そしてエルサレムの都が血で汚されることがないように、死刑に値するものは町の外に連れ出すという決まりでした。そして証人を立てて、その一人がまず囚人を崖から突き落とす。そして突き落とされて、それで即死しなければ、続いて証人たちが石を投げ落として、その命を絶命させるのだと。そしてこの行為のために証人たちは自分たちの上着を脱がなければならないという決まりでした。ですからこの箇所を読むとどうですか。彼らは非合法的な、ただのリンチ、その殺人を犯していながら、そのやり方だけは律法をしっかり守るという、まあ、全く矛盾した言動をしているんですよね。いかがでしょうか。ここにも今日も変わらない、この日本でも変わらない、私たち人間の持つ罪の深さ、私たちが怒りの感情、妬みの感情に支配されて心が固くなになってしまうことの恐ろしさなどというものを見るように思いますね。さあ、そんな怒りが渦巻いて、罪が支配するその状況の中に置かれて、そうした人々に対するステパノの反応はどのようなものだったでしょうか。じゃあ今度はステパノの側からこの出来事を見ていきましょうか。今日の箇所の初め54節で、ステパノの弁明、メッセージを聞いて、腹綿が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりをしている、そのような状況の中にあって、ステパノの反応はどうだったか、もう一度戻っていただいて、55節56節もう一度ご一緒に読んでみましょう。55節56節読みましょう、はい。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。いかがでしょうか。何が彼をそうさせたのでしょうか。ステパノの姿から今日私たちも改めて覚えたい一つ目のことは、私たちもいつも天を見つめて聖霊に満たされて歩むということを私たちも覚えたいと思います。いつも天を見つめ聖霊に満たされて歩む、55節に書いてあります。私たちにとってもこの日々の歩みを歩んでいくときに、いつも天を見つめて天を見上げ続けながら聖霊に満たされて歩むことはとっても大切なことではないでしょうか。ステパノのこの姿は決して付け焼き刃のような信仰ではなかったと思います。いつも聖霊に満たされて、いつもその歩みの中で天を見つめて生活を送っていたステパノだったからこそ、彼はその山あり谷ありの人生のその一時一時にあっても、そしてこの極限状況の中、八方塞がりで絶体絶命の真っ只中にあっても、あ、天が開けている、それを見ることができたのではないでしょうか。その人生のどん底と思える時にも、天が開けていて、そこにはイエス・キリストが神の右に立っておられる、ああ、イエス・キリストが私を見つめておられる、私に手を差し伸べてくださっている、そのことを彼は心の目で見て心で感じることができるならば、それは私たちにとっても何という幸いでしょうか。このステパノの姿は、この時迫害の先頭に立っていた青年サウロの心にも深く刻まれたのではないでしょうか。やがてこのサウロはパウロという名前になって、使徒の一人になって、多くの人々に天を見つめて歩むことの大切さを教えて、きっとステパノの姿から、あなたも聖霊に満たされなさいと多くの教会に手紙を書き送ったのではないでしょうか。さあ、私たちも今日改めて、そして今日ここから神様を信じ、いつも天を見つめ聖霊に満たされて歩む、そんな歩みへと一歩一歩を踏み出してまいりましょう。この大切にすべきことを大切にして、決して揺るがない本物の 平安に包まれた日々を歩んでまいりましょう。引用箇所の丸2番にマタイの6章33節を挙げていますから、マタイ6章33節、イエス様の言葉をご一緒に読んでみましょう、はい、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。私たちが第一にすべきことは何でしょうか。イエス様は三条の説教と呼ばれるお話の中でこのように言われました。あなた方は神様を知らない人々のように、ああこれはどうしよう、明日はどうしよう、何を食べよう、何を着よう、そういった心配ばっかりしてないで、まず第一にすべきものを第一にせよとイエス様も語られました。神の国とその義とをまず第一に求めること、それが全ての原点であるとイエス様は山の上で人々に、そして私たち一人一人にも語っておられるのではないでしょうか。今月の半ば、いつもこの教会の音響関係をさまざましてくださっている兄弟と一緒に南相馬市の小高チャペルまで行ってきました。何も男二人でドライブに行ったわけではなくって、小高チャペルで礼拝が月に一度再開するようになりました。なので小さなチャペルですけれども、あそこにもやっぱり音響機器が必要だと、そのセッティングにこの前行ってきたんですね。そして小高チャペルの右と左にスピーカーを置いて、そしてそれぞれをミキサーにコードでつないで、そして佐藤先生がメッセージしやすいようにワイヤレスマイクも使えるようにして、などなどといろいろとやってきました。そして今回の一番大切な私たちの使命は、その音響機器を誰でも使えるようにするということでした。いつも音響機器が得意な人がいるわけではないので、ちょっとそういうのが苦手な佐藤先生でも使えるように私たちはセッティングしてきました。セッティングしてみて改めて気づいたのは、電源のスイッチが多いことでした。だって右のスピーカーには右のスピーカーの電源スイッチがあって、左のスピーカーには左のスイッチがあって、そしてそれぞれがつながっているミキサーにはミキサーの電源のスイッチがある、ワイヤレスマイクの受信機にも電源スイッチがある、などなど、こりゃ大変だと、一つ入れ忘れるだけで使うことができない。佐藤先生は使うことができるだろうか。そこでその兄弟はですね、知恵を働かせて、それらすべての電源をまとめて大元のスイッチ、メインのスイッチ一つにしてくれて、それ一発で全ての電源を入れたり切ったりすることができるようにしてくださったのでした。皆さん、私たちの心にもいろんなスイッチがあると思います。今日はあのスイッチを入れて、このスイッチも入れて、なんとか歩んでいこうと、時々そのスイッチを入れ忘れてしまって、いつの間にか心が元気を失ってしまうことがあるかもしれません。そのスイッチ一つに頼り切ってしまって、風が吹いてない時でもバタバタバタバタもがいて苦しんで心配ばっかりしてみたり、時に虚しくなってしまったりすることもあるかもしれません。大切なのはその大元のスイッチ、そのメインのスイッチをしっかりと入れることですよね。メインのスイッチをしっかりと入れてエネルギーを伝えることではないでしょうか。それがここでイエス・キリストがまず第一に求めなさいと言われる神様との交わり、神様とつながり続けるということ、そしてステパノのようにいつも天を見つめ聖霊に満たされて歩むということではないでしょうか。さあ皆さんはいかがでしょうか。今日今一度私たちの大元のスイッチをまずは確認しましょう。神様を信じ、神様としっかりつながって、神様の時の中でこの新しい1週間の歩みへと歩み出してまいりましょう。さあさらにこの極限状況の中に置かれているステパノの姿から、私たちも確認したい2つ目のこと、まあ、結局は1つ目と同じことなんですけれども、2つ目のことは、キリストが歩まれたように見えないものにこそ目を留めて歩むということです。キリストが歩まれたように見えないものにこそ目を留めて歩むということです。今日の箇所の59節をご一緒に読んでみましょう。59節を読みましょう、はい、 こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。議会から町の外に引きずり出されて、崖から突き落とされて、そしてみんなに囲まれて石で撃たれている、その極限状況の中で、今はの息の下でステパノは神様を呪って、自分の人生これで終わりかと呪ったでしょうか。いいえ、彼はそこで主を呼んだと言うんです。彼はそこで祈ったと言うんです。主イエスよ、私の霊をお受けくださいと彼は祈りました。そして彼の口から二つ目の祈りも出てきました。60節もご一緒に読んでみましょう。二つ目の祈りの言葉、60節もご一緒に読みましょう、はい、そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。ステパノは突き落とされて、石で打たれて、おそらくうつ伏せで倒れている、そういう状態から瀕死の状態にもかかわらず懸命にひざまずいたのではないでしょうか。懸命にひざまずいて、そして最後の力を振り絞って大声で叫んだというんです。その人生最後の言葉は、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいという、自分を迫害する者のための取りなしの祈り、それが彼の最後の言葉だったんです。なぜ彼はそのような最後を迎えることができたのでしょうか。それは彼がキリストが歩まれたように、見えないものにこそ目を留めて歩む、そんな歩みを日々大切にしていたから。だからこそ、そこの最後の最後にこの祈りを持って彼は人生を終えることができたのではないでしょうか。確かにステパノがこの前59節で、主よ、私の霊をお受けくださいと祈った祈りは、イエス様が十字架の上で祈られた祈りに似てますね。引用箇所の丸3番にルカの23章46節挙げてますから、イエス様が十字架の上で祈った祈りをご一緒に読んでみましょう、はい、イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。イエス様が祈られた祈りを、キリストが歩まれたようにステパノは歩み通したのではないでしょうか。またさらにステパノが60節で、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと祈った祈りも、イエス様が十字架の上で祈られた祈りに似てるんです。丸4番ルカの23章34節もご一緒に読んでみましょう、はい、その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。十字架の上でイエス様は、イエス様に背を向けて別のことに一生懸命なってくじ引きして自己中心に歩み続ける、そんな人々を見て、父よ、彼らをお許しくださいと祈られました。まさにステパノもイエス様が祈られたように、イエス・キリストが歩まれたように生き続けて、そしてキリストが死なれたように死んでいった、そういう人物だったのではないでしょうか。さらに引用箇所の丸5番には第一ヨハネの2章6節を挙げてますから、これもご一緒に読んでみましょう、はい、神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。さあ、いかがでしょうか。私たちの心は時々揺さぶられて、心が元気を失ってしまうこと、心配ばっかりしてみたり、つぶやいてばっかりいたり、時に虚しくなってしまうこともあるでしょう。しかし、そこでなんとか私たちも神様のうちにとどまりたいと思うんです。神様の風を感じたいと思うんです。自分自身キリストが歩まれたように歩み続ける、そのようなものでありたいと思うんです。ステパノがその生涯を通して全うしたように、私たちもキリストが歩まれたように、見えないものにこそ目を留めて歩む、その歩みを今日ここから一足一足踏み出してまいりたいと思います。引用箇所の丸6番には第二コリントの4章18節、ご一緒に読んでみましょう、はい、私たちは見えるものにではなく、 見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。今回思いがけず神山美沙さん、磯部さん、山口さんをお迎えすることができて、そしてとても素晴らしい特別賛美、またお明かしをしていただいて心から感謝しています。私はいつか神山美沙さんに私たちの教会にも来ていただきたいなと思ってましたので、まあ、今回の展開は、そしてさらに磯部さん、山口さんもお迎えすることができて本当に驚いています。そして今回のことを、もしかしたら私以上に驚いて、私以上に喜んでおられる方がこの教会にはおられるんですね。その方が神山美沙さんの大ファンであるということを私は以前から聞いていましたから、今回の話があった時に、すいません、私は皆さんに情報メールで伝える前にその方一人だけにはいち早くその情報をお伝えしたのでした。そしたらその方はですね、本当ですか、こんなに嬉しいことはない、最近仕事が大変で疲れてるけどなんか力が湧いてきましたってすぐに返事がありました。そしてさらにその方は言われたんです。リクエストすることは可能でしょうかって。私はどうだろうと思いながら伝えるだけ伝えてみました。その曲は形のないものという曲なんですけれども、この礼拝では聞けなかったので多分お昼に聞くことができるんじゃないかと思います。皆さんお昼に残りたくなってきましたね。形のないものという曲、私たちの目には見えないものがあります。しかし心の目で見ることができるんです。私たちの耳では聞こえないものがあるんです。しかし心には響いてくるんです。神様の愛が、神様の言葉が、神様の約束があるんです。いかがでしょうか。それこそがパウロがここでコリントの人々に勧めているように、私たちがいつも目を留めるべきものではないでしょうか。それこそが一時的ではない、消えてなくなるような儚いものでもない、いつまでも続く本当の希望、本物の平安ではないでしょうか。先日のリラックスワーシップには阿部紀美子宣教師が報告とお証しに来てくださいました。そのお働きの証しももちろん良かったんですけれども、先生のご実家がある気仙沼の震災の状況、その後の復興の様子などをお聞きすることができたのも感謝でした。その阿部先生という先生は南アジアに7年8年前ぐらいだったでしょうか、使わされるという時に、東京で一人で暮らすのに使っていた家具、物をまたやがて引退して日本に帰ってきたら使うだろうと、気仙沼のご実家に全部預けて残していったそうなんですね。しかしその数年後に大きな地震が起こって、さらに大きな津波もやってきて気仙沼を襲い、そのご実家は全て流されてしまったということでした。先生はやがて使うだろうからと残していったものも、老後の頼りにしていたものも、全てのものが流されて失ってしまった。しかし先生は遠い南アジアで再確認したそうです。そうだ、私が人生で大切にすべきは、人生で頼るべきは他の何者でもなく、ただ神様だけであるということ。皆さん、確かに私たちも体験して学んだのではないでしょうか。私たちも震災を経験し、ある人は全てのものを失ってみて、ああ幸せのハードルを上げすぎないようにしよう、そして生きるために必要なものはそんなに多くない、神様がいるから生きていける、そのことを私たちは学んだのではないでしょうか。6年が経ってまた以前の古い自分に戻っていくのではなくって、今一度私たちは大切にすべきことを大切にしたいと思います。ステパノがその人生を通して最後まで全うしたように、私たちもいつも天を見上げ、聖霊に満たされて歩む歩みへと今日踏み出してまいりましょう。そしてまたキリストが歩まれたように、見えないものにこそ目を留めて歩む、その歩みへと今日ここから一歩一歩を踏み出してまいりましょう。最後にもう一度60節を読みたいと思いますけれども、石で打ち殺されるステパノの姿はきっと目を覆うばかりの無声、血だらけの傷だらけの 悲惨なものであったと思います。しかしこの出来事を書き留めたルカは、すべての歩みを全うして天に凱旋していったステパノのことを、彼は死んだとは言わずに眠りについたと表現しています。外側の悲惨さではなくって、ステパノの内なるものの平安を見て、それを感じて、彼は眠りについたと書いたのではないでしょうか。皆さん、私たちもそのように歩み続けるものでありましょう。60節を最後にもう一度ご一緒にお読みしましょう、はい、そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。それでは黙祷をいたしましょう。キーボードを弾いていただきますから、キーボードの音色を聞きながら今日の聖書の御言葉を思い巡らしてみましょう。皆さんはいかがでしょうか。ステパノは身に覚えのないことを訴えられたり、またあざけられたり、ぐるっと取り囲まれて、やがて引きずり出されて、やがて突き落とされて、やがて石で打たれて、彼は命を落としていきました。しかしその極限状況の中におけるこのステパノの姿を見るときに、私たちはどのようなことを感じるでしょうか。もしかしたら私たちもイエス様のすぐ足元で別のことに一生懸命になっている、そのようなものかもしれません。もしかしたら私たちも自分に都合のいいようにあの人を裁き、この状況を恨み、足りないものを数えてつぶやき、神様に背を向けて歩んでしまいやすいものかもしれません。しかし今日改めて、いつも天を見つめて聖霊に満たされて歩み続けたステパノのように、私たちもまずは神様としっかりつながって、この一歩一歩を歩み出してまいりたいと思います。またその人生の最後の時にも、神様に祈り、彼らを許してくださいと、この罪を負わせないでくださいと、キリストが歩まれたように歩み通した、見えないものにこそ、形のないものにこそ目を留めて歩み続けた、そんな彼の姿に皆さんは何を感じるでしょうか。私たちも入れるべきスイッチを入れ間違うことのないように、まずは大元のスイッチをいつも大切にしながら、神様と共に歩んでまいりましょう。たとえどんな日々であろうとも、彼は眠りについたと言われるような、そんな平安をいつもいただきながら歩んでまいりたいと思います。今心の中を神様の御前に明け渡して探ってみましょう。いかがでしょうか。皆さんが今大切に握りしめているものは何でしょうか。皆さんが今心の王座に座らせているものは何でしょうか。もし今日私は天を見つめて歩んでいきたい、 聖霊なる神様に心の真ん中にいつも座っていただきたい。イエス様が歩まれたように私も歩んでいきたい。見えないものにこそ目を留めて歩み続けていきたい。そのように応答し祈ることができるならば、それは何という幸いでしょうか。皆さんのこれからの人生を神様に明け渡して、神様を自分の主と告白して歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を今日まで守り導き養い、平安を与え力を与え導いてくださいました。神様、私たちは何者だからといって、あたかも自分の力で生きているかのように錯覚し、足りないものを数えてつぶやき、人を裁き、人生を呪い、あなたに背を向けてしまいやすいものなのでしょうか。私たちは何者だからといって、そんなものにもかかわらずあなたは独り子を与えるほどに私たちを愛してくださっているのでしょうか。神様、あなたのその大きな愛が私たちにもっともっとよく分かりますように、私たちが見えないものにこそ目を留めて、いつもあなたを見つめて、あなたと共に歩んでいくことができますように、迷いやすく疲れやすく、また落ち込みやすい私たちですけれども、どうぞ神様、あなたを主と告白するお一人お一人の人生を祝福し、どうぞこれからもお導きください。あなたにこそある本物の決して揺るがない平安を与え、祝福を与え、お一人お一人の歩みに神様の臨在がいつも豊かにありますように。神様、この時を感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。